はい、それでは今日は詩編ですね、はい。困ったもんですね。はい、詩編の22編、1節から、全体を見ますけれども、全部を詳しくはちょっと時間の関係で見られないと思いますが、見たいと思います。3月の31日はイースター、この主の復活を特に覚えるこの時ですが、それに先立ってイエス様の十字架のことを少し覚えたいということで、この旧約聖書の詩編の22編というのは、イエス様の十字架を予言する一つの詩編ですね。そのような意味ではここを共に見ますが、今日はこのキリストとダビデと私たちと題して、キリストとダビデと私たちと題して、この詩編の22編を共に、見ていきたいと思います。まず1節から5節までお読みしますが、924ページ詩編22編の1節から5節ですね。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であれ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見せませんでした。この箇所からですね、後で全部他読みますけれども見ていきますが、でもきっとお気づきですよね。一節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというこの箇所ですね。イエス様が十字架上で叫ばれた嘆きのイエス様の言葉でもありましたね。まずですね、この詩編のことを見るときに、この全体を少し見て、後からですね、もっと詳しく見ていきます。1節2節では、まずこのダビデが悩んでますね。悩んでるのはなぜかというと、神様が遠ざかっているから、あるいは遠ざかっているように感じるからですね。でも3節では、神様はそれでも聖であり、良いこの義なるお方だというふうに証しをしています。結局この6節から見ていきますと、ダビデはいろいろと周りにですね、馬鹿にされたり攻撃されていますし、9節では、それでも神様に助けを、そしてあるいは頼っていますし、11節ではまた神様のに助けを祈り求めたりしていますし、この12節からは本当にこのいろんな敵に囲まれて攻撃される様子もあったり、15節では、なんとそれがあまりにもひどいので、そういう悩みや困難の中で死にそうになるような、そんな思いだったり、でもそれでも続けて祈るんですね。19節から見ますと、その祈りが続いているんですね。神様の助けを求めています。そしてこの22節からは、今度その悲しかった、悩んでいた、そのことが賛美へと変わっていくんですね。そしてこの賛美、主を賛美し、 そしてさらには最後には26節以降ではその賛美が広がるんですね。多くの人に広がっていくようなこんな感じですね。まあ、ですからこの詩編の始めというのは悲しみや、あるいは困難、問題から始まります。その問題は神様が遠ざかっているので大変なんですが、最後では神様の皆を心から賛美している、こんな様子ですね。まあ、この詩編は結局ダビデについての詩編です。ダビデはこの詩編を書いた著者ですが、まあそれは自分の体験から書いたに違いないですね。まあそういういろんな悲しみや困難な中できっと書きましたが、まあその詩編の流れを見ますと、それはいかにこのダビデがその悲しみや困難から、まあ喜びへと賛美する、喜ばしい賛美へと変わっていく、この様子を示してますね。まあしかしながら、それは、このダビデについてですが、同時にそれはイエス様についてです。キリストについての、まあ、メシアの詩編という、メシアについて語る詩編の一つですね。ですから、このイエス様の来られること、特にその十字架についての予言する一つの詩編です。で、なんとですね、この詩編はいつ書かれたかっていうと、イエス様が来られる千年前です。千年前って言って皆さんピンときますか？日本の歴史では平安時代ですよ。すごいことじゃないですか？千年も前に書かれた詩編が、いろいろな点で、まあ予言通りですね、イエス様が十字架においてそれが実現されるんですね。まあさっきは一節を見ましたよね。まあ、イエス様はその詩編を、まあ、引用されたんでしょうね。本当にこのイエス様も聖書によく学ばれましたので、この詩編22編の一編をご自分の気持ちとして十字架上で、そういうふうにこう神様に叫ばれたんですが、まあしかしイエス様の場合はその心の悩みというのは、まあご自分の罪から来たのではなく、私たちの罪を十字架で背負ってくださっているから、そのように悩まれたんですね。私たちのために罪となって、そしてそのために神様から追放され、そのためにこのように、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと、まあ、嘆くわけですね。まあ、他にもこの22編の中でいろいろとこのイエス様の十字架について、他にも触れているところもありますが、見ながらそれを少し考えます。まあ、ですからこの詩編はダビデが悩まれ書いたものであり、それはダビデについてもありながらキリストの予言でもあり、そしてそれはさらに言うならば、今日の議題がこう題名ですね、キリストとダビデと私たちですが、まあこの詩編はダビデとイエス様のみならず、それは今日の私たちについても、言えることです。すなわち私たちもこの詩編をあるいは体験し、あるいはそのいろんな悩みや困難や問題の中で私たちはその詩編から習ったとすれば、私たちも結局最後にはその体験を通して神様との喜びに満ちた賛美がに導かれるんですね。ですから単にダビデの話、イエス様の話ではなくて、同時に私たちの話でもありますね。さあ、この詩編を少し見ながらですね、大きく分けますと、ダビデの悲しみと、そしてさらにはダビデの敵と、最後にはダビデの賛美と、そのように見ていきます。で、まずさっきも読んだんですが、1節2節ですね、神様なぜこんなことがあるのかというような嘆きから悲しみから始まりますね。結局ダビデは何を悩んでいるか悲しんでいるかというと、神様に見捨てられたというふうに感じるからですね。神様とのお交わりがいつものようではなく遠ざかっているように 感じるわけです。ダビデが祈ってますが、どうも神様がそれを聞き入れてくださらないように感じ、なぜそうなのかと神様に問いかけるんですね。まあもちろん時には罪というのが問題ですね。神様との関係を邪魔します、私たちの祈りを隔てるわけですが、まあしかし、それだけではありませんね。いろんな悩み、問題の中で時には神様が遠く感じることもあるわけです。時には神様が私たちを試してます。結局続けて神様を頼るかどうかを試しておられます。まあ、イエス様の場合はこの一節のように嘆かれましたが、それは私たちの罪を背負い、罪となったので十字架上で、ですから神様から追放され、それまでのない神イエス様の嘆きですね、このイエス様がいつも天皇お父様と親しくしていたのが、このこと私たちのために罪となられたので、このように嘆くんですね。で、まあそこで一つですね、皆さんに尋ねますが、神様との関係がこじれてしまうときに、皆さんもこのように嘆きますか？それともそういうことはまあしょうがないというか、あるいはあまり悩まないのか？すなわちそのことが非常に大きなことだろうと思いますね。ダビデは神様との関係が思うようにいかないことは些細なこととして思っていないわけですね。イエス様もそうですが、まあ、私たちもそうあるべきですね。それは私たちの心を引き裂くような悲しみで、我が神我が神というようなですね、嘆くような思いで本来あるべきですね。さあ、このようなこのダビデの悲しみですが、そのような悲しみの中でもダビデは3節にあるように、けれどもあなたは聖であれ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます、こういうように神様は聖であると義なる方、正しいお方だと、結局私たちが神様に見捨てられたというふうに感じるときに、一つ大きな、罠というかこう誘惑がありますね。それは神様の正しさ、神様の義、私たちへの愛を見落としてしまったり、あるいは疑ってしまうようなことが時には起こるわけですが、まあ、ですからそのような中で私たちは、神様は自分には遠く感じたとしても、あるいはすぐに助けてくださらないということで、そういうふうに悩んでいたとしても、神様は絶えず最善をされる、そして素晴らしい義なるお方だということをですね、私たちは覚えないといけませんね。そこでダビデがこの過去の神様の御業を覚えながら、この4節5節ですね、私の先祖はあなたに信頼しました、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました、彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました、彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見せませんでした。ですからこの過去の神様の見業をダビデは自分に聞かせながら、覚えながら神様に期待を、まあ、寄せているわけですね。このように遠ざかっていると感じるながらも、あ、神様に信頼しよう、だって過去こんなこともあったし、神様がそうされますから信頼しましょうとね、そのように、まあ、私たちも自分に聖書の中にある神様の御約束や御業を覚えながら、神様に頼るべきですね。ダビデと同じように私たちもすべきです。さあ、この6節から続けて見ていきますと、この世のあざけりというのがありますね。6節では、しかし私は虫けらです、 人間ではありません。人のそしり、神の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を寄せ、彼が助け出したらよい。彼に救い出させよう。彼のお気に入りなのだから。このようなこう箇所ですね。結局ダビデの周りの世の中一般ではダビデのことをまあいわばバカにしてるんですね、あざけってるんですね、彼を虫のように見下したりしているわけです。人ではないように見てるんですね。神様を信頼する虫けら神様を信頼するバカ者、そんな風にこう、まあ、見てるんですね、ダビデを。特にそれが物事が思うようにいかないと世の中は私たちをそう見るかもしれませんね。神様に信頼してるって信頼してると言ってるのに、ほら見ろこんなめちゃくちゃじゃないかと、こんな風にこう世の中は案外見るかもしれませんが、まあでもこれはダビデの経験のみならず、イエス様もそうですね。マタイの27章ちょっと見ますと、27章の十字架の場面ですね、27章の39節ですね、まず見ますと56ページになりますが、それからイエスは少し進んでいって、27章ですから、はい、すいません、61ページになりますね。道を行くと人々は頭を振りながらイエスを罵って、そしていろいろ言うんですが、ちょっと時間の関係飛ばしますが、いろんなこと言ってます。43節って、彼はイエス様のこと、彼ですね、彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。まあ、このようにこの43節や今39節もそうですね。まあ、この詩編の中にも同じような表現があるわけですが、まあ、イエス様の十字架の予言でもありますね。結局世の中では神様、イエス様をこのあざけり、バカにしてるんですね。まあこれはショッキングな場面です。なぜかというと、イエス様が十字架で死なれるのはまさしくイエス様をあざける人たちのためなんです。このイエス様を罵る人たちのためにイエス様がそこで命を捧げていらっしゃるんですね。でも私たちもこの神様のために生きるとすれば、私たちも世の中にですね、バカ者と見られがちです。なんで神様を頼りにするのか。バカな話だと、こんなふうに言われがちですが、まあしかしながら、このようにあざけていることで、もし私たちが負けてしまったら、ああ、こんなふうにバカにされるからじゃあやめようと。そんな風な結論になったら、詩編の終わりには来ないんです。この22編の終わりには、喜びと賛美がありますが、もし途中で私たちが投げ出したとすれば、ね、こんなこうね、周りに馬鹿にされてるから、やめようと思ったらですね、私たちは詩編の最後まで届かない、こう、たどり着けないわけですよね。さあ、そのように、このダビデも、この世のにあざけられてますね。さあ9節10節をも読みますが、しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎にいた時からあなたは私の神です。このようにこの主を信頼するとダビデがまたこう自分に聞かせてるんですね。結局 この世のこのあざけり、バカにされることをどのようにしてダビデが乗り越えているのかというと、これまでの神様の御業を自分に聞かせるんですね。この命を与えてくださった方、命を支えてくださる方、この神様ですね。で、私たちもそうです。私たちにも主は、神様は命を与え、日頃私たちを支えてくださる方ですから、そしてしかもそれは生まれる前から主に守られているわけですね。そのようなことを思うときに、もちろん世の中が私たちをバカにしたとしても、私たちは主を頼るしかないんですね。結局神様抜きには本当に命はないです。まあ世の中はですね、実に愚かなんです。まあ私たちは愚か者と見るわけですが、実は逆なんです。神様を支え、神様が全ての人を支えているのにもかかわらず、その神様に頼る人たちをあざけるものこそが愚かなんですね。ですから私たちはそのことを覚え、続けて主に頼るべきですね。さあ、でもこの11節からは今度、ダビデの敵についていろいろ示されますね。で、ちょっと飛び飛び読みながらと進みますけれども、まあこの11節ではどうか遠く離れないでください、苦しみが近づいており、助ける者がいないのですと、もう一度神様に助けを求めるんですが、まあこの敵の様子ですね、まず12節ですね、数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。まずこの強い大牛に比べてるんですね。まあ大牛ってちょっと怖いですよね。まあついてきたりね、こう大変なことになるかもしれませんね。そんな風にこう囲まれてるんですね。特にこのバシャン地方というのは、そういう強い牛が多いんですね。そんな牛に囲まれている。まあ、さらに13節ですね。そうですね。13節ですね。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。まあ、それこそ獅子に囲まれ、吠えたける獅子に囲まれたら、これこそ怖いですね。動物園行ってその声を聞くとちょっと怖くないですか、ね、めったにないかもしれませんが、吠えてる音を聞くと、わあちょっと怖いそういう様子ですね。まあ噛み砕かれますよね、殺されますよね。そんなものに囲まれています。16節もちょっと飛びますが、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。これですね。まあ、このように犬どもっていうね、まあ、今の社会では犬は可愛いものとされてますが、でも当時の社会ではそうじゃないんですね。それは野生の犬であり、まあ、狼のようなそんな感じでしょうね。まあ、ちょっと怖いですね。そういうようにこの囲まれている、まあ、この全ては悪い人々の絵ですが、そしてこの敵についてダビデがこう悩んでいる箇所では、その11節もそして最後の21節も神様に助けをこう祈ってますね。21節では、私は救ってください、私を救ってください、獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。このようにこのダビデが、まあね、祈ってます。結局神様の御助けをひたすら求めてますね。でもそのような祈りの囲まれ、その祈りに囲まれ、祈りの両側、祈りがありますが、その中で、まあこの悪い人に囲まれて、そしてこのダビデを 殺そうとしてるんですね、この人たちは。で、15節では例えばこうありますね。私の力は土器の欠けのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。死の塵の上に置くというのは、まあ本当にこの死にそうなこう苦しみなんですね。ダビデが死にそうになるほどの苦しみの中にいますね。まあ、ですから私たちもいろいろ悩みや苦しみに遭うと、そのように感じるかもしれません。結局その解決が見出せないかもしれません。まあ、しかしそのような中にいたこのダビデはそれでも神様に頼りながら祈ってますね。まあ、さっき11節も見ましたし、まあ、21節も見たんですが、例えば19節からは、主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から。こういうふうに続けて、まあ、主に、まあ、祈ってますね。助けを求めてますが、まあ、このような中でもこの十字架のことも描かれてますね。十字架上のキリストの予言というのがここの中にも見られます。まあ、一つはその囲まれている様子ですね。この牛や獅子や犬どもに囲まれている、そして、まあ、いわば敵にですね、囲まれている様子が、その一つですね。まあ、イエス様の十字架もそうですよね。イエス様がこの十字架上で周りに死を忌み嫌う、まあ、ユダヤ人もいればローマ人もいるし、まあ、そして両脇の犯罪人もまずは神イエス様を馬鹿にするわけですが、そんなこう様子がありますね。囲まれてますね。まあ、またそこでイエス様がこの、例えば14節ですね。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。まあ、この表現もイエス様の十字架上の苦しみをですね、描いたりしてますし、まあ、さっきも読んだ15節の中でも渇きですね。私の舌は上顎にくっついてます。でも本当にこう渇き切ったイエス様の様子ですね。それもまあ描いたりします。いろんな意味で描かれますし、まあ、何よりもこの18節がそうですよね。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。まあ、これは文字通りヨハネの福音書19章においてイエス様の十字架の時に、ローマ兵が、まあ、イエス様の、上着を分けて、4つにね、分けますが、でもこの下着をですね、1枚ものなので分けるのがもったいないということで、まあ、くじ引きをして、まあ一人がもらうわけですね。そういうように、まあ、予言通りですね。まあ、千年も前ですよ。さっきも触れましたよね。平安時代の日本の歴史から言うと、千年も前に十字架形のないこういう時に、このような予言がされてますよね。そうすると私たちも本当に神様は御約束を守るお方なんだなっていうことは一つ覚える必要がありますね。本当に神様が御言葉を守る、御約束を守るお方なんだっていうことですね。まあ、この箇所の最後の部分には22節がありますね。私は 皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美します。まあ、15節で見たダビデは死にそうなんですが、でも生き返ってますね。そしてこの神様の賛美を回収の中で人々にお伝えしますというようにありますが、まあ、直接ではないにしろイエス様が十字架で終わっていなくて、それは勝利をもって終わったと、すなわち蘇ったという、今度イースターのお祝いがまさしくイエス様の蘇りですが、そのようにイエス様が十字架上でことが終わったのではなくて、勝利をもって蘇られたということを示していますね。さあ最後になりますが、このダビデの賛美を見たいと思いますね。まあ私たちは最初に見たのはこの嘆くダビデの悲しみの中の声ですが、この最後の部分ではこのダビデの賛美がありますね。さあ23節4節を見ますと、主を恐れる人々よ、主を賛美せよ、ヤコブのすべての末よ、主を崇めよ、イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ、まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠される隠されもしなかった。むしろ彼は助けを叫び求めた時聞いてくださった。そうですね、最初は聞いていないように感じていたダビデですが、いやそうじゃない、ちゃんと聞いてくださった、助けてくださったですね。そしてこのようにこの賛美をしてますね。悲しみが喜びに満ちた賛美に変わっていくんですね。まあですから、どうしてその悲しみが賛美に変わっていったかっていうと、それは神様に頼り続けたからです。これがその秘訣ですね。結局このようにこの心から溢れ出るこの賛美の秘訣というのは、本当に困難な中でも誰も私たち誰一人私たちのことを見ていない、心に留めていないと感じたとしても、神様が私たちのことを聞いておられるという、このことをですね、私たちは忘れてはなりません。でましてやイエス様は自らこの体験をしておられますから、たとえ牧師兄弟姉妹誰一人分かってくれなくても、イエス様は体験しておられますよ、この苦しみを。ですから私たちのことを心に留めてくださるわけですね。やはり私たちもダビデに習ってですね、続けて祈り頼る、そして神様の助けを求めるべきですね。さあこの25節から最後の部分になりますが、まあ、25節だけ読んで、あと1節ずつちょっと読んでみますが、25節ですね、詩編の22編の25節、925ページですが、大改修の中で私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。とありますね。まあ、このようにこのダビデの賛美がこの最後まで続くんですね。22節から、まあ、始まったものの、それがこの最後までいきます。ですから、まあ、このようにですね、ダビデがこの詩編を賛美をもって閉じますが、特にこの後半部分、最後の部分はこの賛美が他の人々にも広がっていく、こんな様子を示していますね。26節言いますと、詩編の22編26節ですね、悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるようにということで、まあこの困難に悩まされている人にですね、呼びかけてますね。神様に頼るように、本当にこの今も 永遠も神様が助けてくださるというね、こういうように、まあ、呼びかけていますね。27節、他の地の果て果てまでも思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう、とこうありますね。このダビデの賛美というのは、まあ、スタートはイスラエルの中で始まったんですが、それがなんと世界に広がっていくんですね。他の人たちに賛美が広がっていくわけで、28節9節も、誠に王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる、地の裕福なものも皆食べて伏し拝み、地理に下るものも皆主の御前にひれ伏す、己の命を保つことのできない人もありますね。まあ、自分の命を保つことのできない、まあ、貧しい人でしょうかね。そういう人も、裕福な人も、あるいは地理に下っている、まあ、すでにもう亡くなった人も、というような感じで、この主は、世界の国々の王として、そのように、こう、欲しい拝まれる様子ですね。まあ、これを考えると、ピリピ人の手紙を思い出しますね。ピリピの、2章の9節10節をちょっと見ますと、ピリピの、2章の9節10節9節から11節ですね、見ますとこのようにありますね。384ページですが、ピリピの2章の9節です。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ですね。で、なぜこのように主が褒めたたえられるかというと、それが18節から来てますね。それゆえというのが8節を示してますが、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたと、イエス様の十字架を指してますよね。まさしくこの詩編の22編の結論、最後のあたりが、まあ、さらにイエス様の十字架をこのようにも描いているように感じるんですね。本当に私たちのためにイエス様が十字架で死なれた。まあ、この15節もさっき触れたように、ダビデが自分の体験から、この15節の最後のところに、あなたは私を死の塵の上に置かれますと、死ぬほどのこの辛さだったわけですが、まあ、それはそういうほどということですが、イエス様は実に十字架で死んでくださったんです。死ぬほどじゃなくて実に死んだんですね。でもその最後は勝利をもってよみがえられたんですね。死に打ち勝って、そして私たちに勝利を与えてくださるんですね。で、この主がそのようにまあ、この賛美されるという、今そういうね、28節9節見ましたが、最後には30節31節ですね。子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられるよう、彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう、ありますが、まあ、結論というのは、この賛美が他の人々に広がるんですが、なんとその時代だけではなく、次の世代、次の世代、まあ、言うならば子供や孫にまで、このそしてまたその先もそうでしょうけど、こう伝われていくんですね。 結局ダビデが苦しみの中にあってこの詩編を書いてますよね。結局苦しみというのは私たちを主に頼るようにと導くためにあるんです。苦しみがあって私たちが本当にその中で主に頼れば、そして主に助けを受けるときに、それが素晴らしい賛美の証に変わっていくんです。その賛美の証というのは私たちの賛美でもあるんですが、私たちのみならずその子供、孫、次の世代、次の世代へとこの伝われていく、伝えられていくんですね。まあ今日はこのキリストとダビデと私たちと題してこの箇所を見ました。まあいかがでしょうかね。今日、いや私もダビデのように本当に困難な中にいます。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかという、こう感じるほど何かなかなか答えがないんです。そんな風に感じますか？もしそう感じたとすれば、ダビデから学んでください。それはどういうことかというと、続けて神様に頼り、続けて祈る。祈り、頼ることです。そしてもしダビデのように私たちが続けて頼りながら祈れば、神様はその困難、悩み、苦しみ、悲しみを喜びに満ちた賛美へと変えてくださいますよ。そのことを私たちが期待すべきですし、その時にそれが私たち一人の勝利だけではなく、私たちの周りの方々の喜びにも助けにもなると、ね、この賛美が広がっていくわけです。まあもちろんこの詩編は、イエス様の十字架を予言するものでもあります。イエス様が私たちの罪を負ってくださったがために、神様から追放され、イエス様ご自身もダビデと同じく、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、まあ、嘆きながら叫ばれるんですね。で、結局、しかし、そのイエス様の御業によって、私たちが、この救いに、救いを得させ、救いを得、そして本当に、この、多くのものが神様を賛美するものの仲間に入れられていくんです。それがイスラエルのみならず、今日本ですね、日本の方々も含めた全世界の人々が神様の皆を賛美することに至るわけですね。ぜひ私たちはこのダビデに倣って、困難の中でも神様に頼りつつ祈りつつ、そして神様の御助けによって私たちもやがては、喜びの賛美にこの嘆きがね変わっていく、そんな風にこう主に祈り、そして頼っていきましょう。最後に言います。愛する天のお父様、今日もこのように、共に詩編の22編から、しばらく見ましたが、本当にダビデ自身も嘆き悩んで悲しんでおりましたが、主の御助けによってすっかり喜びの賛美へと変わっていきました。イエス様も十字架においても同じく私たちのために大きく嘆かれ、悲しまれ、そして苦しめられましたが、しかしその最後には喜びへと変わる。それは私たちも同じく、本当に時には困難な中に置かれ、主は遠ざかっているように感じていながらも、どうか私たちが主に期待を寄せながら、祈りつつ主に求めながら歩めますように、そしてそのやがて悲しみが賛美へと変わるように、どうか私たちの中にもお働きください。特に今日お集まりの中で、 この苦しみにある方々の心の内に主よどうか豊かにお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日はダビデがこの我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかとこう嘆いている箇所を見ました。そしてその悲しみやさまざまな問題の中に置かれたダビデが、でもやがて神様に祈り続け頼り続けるときに、それが喜びに満ちた賛美へと変わっていくんですね。いかがですか。私は確かに神様は遠ざかっているように感じる今日この頃ですが、しかしダビデのように主を見上げながら助けを求めながら、主のこの約束を期待寄せながら祈りつつ頼っていきたい、そして私も主の御名を賛美できるようにそう願います。そのような方々今日おいでですか。手を挙げていただければ祈りを覚えます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょう。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。どうでしょうか。本当に主が、私たちを助けてくださいますね。愛する天のお父様、手を挙げられた方々、その心の内に主ご自身が豊かに働いてくださるように、そういう困難悲しみの中で、あるいは主が、あるいはこう見捨てたような感じもする中で、それでも主に心を向け頼りながら信頼しながら、その御約束を信じながら、祈り続け、神様に主に期待を寄せて続けることができるように、一人一人のうちに豊かにお働きください。そしてその悲しみがやがて喜びに満ちた賛美へと変わるように、主ご自身がお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。